経験1、キリストを享受してネヘミヤのように真摯的に教会を建造する。私たちが建造の回復を持つことができる前に地を回復する必要があるのを認識することは極めて重要です。地の回復はキリストの享受の回復を象徴します。キリストご自身は失われることはありえませんが、私たちの経験においてキリストは失われ得ます。私たちは救われた時キリストを受けました。しかしながらしばらくして堕落し、経験においてキリストを失いました。地の回復はキリストの抱負を経験することの回復です。一旦地が回復されるなら、家はその地の上に建造されることができます。良き地、すなわちカナンの地は、すべてを含むキリストの満ち満ちた完全で究極的な予表です。キリストは三一の神の具体化であって、すべてを含む命を与える霊として実際化されており、神のために割り当てられた修行として彼らの教授となります。申命記第8章7節から9節における予期地の抱負は、キリストの計り知れない抱負の様々な面を予表します。それらは彼の霊の中の信者たちに対する満ち溢れる供給です。イスラエルの子たちはその地の抱負を享受することによって宮を建造して地上での神の住まいとならせ、またエルサレムの都を建造して地上での神の王国を設立することができました。同じようにキリストにある信者たちはキリストの計り知れない抱負を享受することによって建造されて、キリストの体、教会となります。それはキリストの豊満、彼の表現であり、また神の住まい、神の王国でもあります。在職青年編。在職青年として、あなたの教会生活、クリスチャン生活、ビジネスライフにおける主要なことは、キリストの抱負を享受することです。キリストの抱負を享受することは、教会生活やクリスチャン生活とは関係があっても、ビジネスライフとは直接関係がないと考えてはいけません。ビジネスライフにおいても主要なことは、キリストを享受することです。人はそもそも神を内容とし、神を表現する器であり、道具ではありません。キリストを享受し、内側でキリストで満たされ、外側にキリストを表現することは、あなたにとってあらゆることでの秘訣です。キリストを享受することは、神の宮と都を建造するという結果になります。この原則は、あなたのビジネスライフでも同じです。キリストを享受することによって、あなたのビジネスライフを神の祝福のもとで立て上げてください。教会生活であれ、ビジネスライフであれ、キリストを享受して建造するという神聖な路線の中にあれば、すべての生活は祝福されます。ネヘミヤの事例を考察してみます。ネヘミヤは真摯的に神の宮と都の城壁を建造しました。アンモン人やアンモン人のリーダーたちは、ネヘミヤがイスラエルの子たちの益を求めたことについて非常に不愉快になりました。しかし、ネヘミヤはこれらの反対者をあざけり、軽蔑し、叱責することに関して臆病ではなく、純粋で真摯的でした。神から助けを受けるのは真摯的な人です。ネヘミヤは天然の人の中で生きたのではなく、復活の中で生きたので、神にとって有用になりました。彼は神の民の間でリーダーがどのようにあるべきであるかの模範でした。彼の真摯性は以下の特徴を伴っていました。1. ネヘミヤは神との関係において神を愛し、地上での神の権益を愛する人でした。2. ネヘミヤは神を愛する人として交わりの中で神に祈り、神に接触し、神の言葉の上に立ち、神の言葉に従って祈りました。3. ネヘミヤは神に信頼し、さらに神と一になり、結果として彼は神の代理となりました。4. ネヘミヤは民との関係において完全に自己がなく、自己の追求や権益がありませんでした。 彼は常に進んで民のために自分が持っているものを犠牲にしました。ネヘミヤの新主性や上記の特徴は、彼が主との交わりの中で主を享受することで生み出された特徴でした。ネヘミヤは主を享受した後、新主的に宮と都の再建に携わりました。あなたはビジネスライフと商会生活を切り離してはいけません。ビジネスライフでキリストを実際的に経験し、新主的に商会を建造してください。その時サタンはあなたを攻撃してきますが、あなたは決して恐れたり、おののいたりするのではなく、ネヘミヤのように敵を叱責すべきです。そうすることであなたのビジネスライフは祝福されるでしょう。ネヘミヤ5章19節、私の神よ、私がこの民のために行ったすべてのことに従って、善をもって私を覚えてください。経験に、今の時代、商会が神との交わりの中心であり、神の支配の中心である。エゼキエル書はこの言葉で結んでいます。その都の名はその日から、ヘホバはそこにおられるとなる。神はエゼキエル書の終わりにおいて、聖なる地における聖なる宮と聖なる都を得ます。神は宮に住み、また都に住まわれます。神は宮において彼の民と交わりを持ち、都において彼の民の間で王として支配されます。これは神が宮と都において天から下ってきて人と共に住まわれたことを示しています。宮と都が予表しているのは、現在の時代において商会が神との交わりの中心であり、また神が王として支配することの中心であるということです。宮と都としての商会は、預基地としてのキリストの中にあります。宮と都としての商会の中で、神は彼の表現を得て、神と彼の民は互いに享受し、相互の満足を得ます。商会は神の宮、また神の都として、新エルサレムにおいて、究極的に完成し、永遠に至ります。神の建造としての商会で、今日神は彼の宮、彼の住まいを持っており、また彼の行政のための都も持っておられます。このようにして、商会は神との交わりのための、また神が王として支配するための中心になります。私たちが預基地としてのキリストの十分な享受を持つなら、宮と都という結果があります。宮と都が預基地にあるとき、神は彼の表現を持たれ、私たちは神を享受し、神は私たちを享受され、私たちと神は互いに満足するでしょう。中高生編、新約聖書は、イエス、神我らと共にいますで始まり、エホバはそこにおられるで結んでいます。今の時代紹介は、神の宮、神との交わりの中心であり、都、神が王として支配することの中心です。あなたがこのことをはっきりと見て認識するなら、あなたの商会生活に対する態度は変革されるでしょう。商会は建造されつつあり、主が再来された時、千年王国における新エルサレムとなり、永遠の将来において、新天新地での新エルサレムとして究極的に完成されます。今の時代、アメリカのホワイトハウス、日本の首相官邸、韓国のチョンワデ、中国の中南海、ロシアのクレムリンなどが中心ではなく、商会が中心です。商会は神との交わりの中心であり、神が統治する中心です。商会は何と卓越していることでしょう。商会は一方で親しみやすい家族のようですが、もう一方で威厳がある神の家です。あなたは商会生活をクラブ活動や友人との交友関係などで犠牲にしてはいけません。この世の人はキリストと商会を知らないので、これらのものを重要視します。しかし、あなたの人生が祝福されるために、あなたは神と交わり、 神に導いていただき、神に祝福していただくべきです。紹介は神との交わりの中心であることを知れば、あなたは決して紹介生活を犠牲にしないでしょう。また、世の中はサタンの王国であり、すべての人はサタンの支配の下で苦しんでいます。サタンの支配から逃れることのできる唯一の方法は、神の王国である紹介の中に留まることです。あなたはサタンが王である国と、神が王である国のどちらを選ぶでしょうか。もしあなたが紹介は神の王国であることを知るなら、またそれ以外はサタンの王国であることを知るなら、あなたは自分の紹介生活を尊ぶようになるでしょう。あるいはあなたは若いので、まだ紹介が威厳のある神の家であることを十分に理解していないかもしれません。しかしこれら上記の要点を主の御前で祈ってください。そうすれば主はあなたに知恵と啓示の霊を与えてくださり、あなたが紹介を正しく認識することを助けてくださいます。報道によると、東京大学出身で厚生労働省に入省した後、国費でハーバード大学の大学院でパブリックヘルスを学んで国会議員になった女性が、秘書に暴行と暴言で訴えられました。彼女の学歴や職歴は卓越していましたが、彼女は自制できず、怒りを爆発させてしまい、今回の選挙では落選し、暴行と暴言のゆえに起訴されました。これはこの人が謙虚、柔和、辛抱強さ、愛、平和の結合する絆などの美徳が全くなかったことを示しています。それはまた、東大やハーバード大学がこれらの美徳を要求していなかったということでもあります。さらに、サタンの奴隷状態で自制が効かず、怒りが爆発している状態です。また、野党第一党であった党首である議員も、彼は聡明で紳士です。今回の選挙に勝つために、新しく設立したばかりの希望の党に、党ごと移ることを自分で決定しました。しかし、そのことが原因で、この野党第一党に所属していた議員は、歴史的敗北を経験することになり、この党首は現在、多くの人々から厳しい批判、叱責を受けています。ここでの論点は、決断が誤っているということです。中高生の皆さんも、これから大学受験だけでなく、多くの決断に迫られることがあるでしょう。決断に迫られたとき、神と交わることができれば、あなたは誤った決定に陥ることはないでしょう。紹介は神との交わりの中心です。アーメン。